それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ヨハネの福音書第16章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。では住美姉妹、ヨハネ福音書16章の7節だけ読んでください。
しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わします、
はい、今年は元日礼拝に語りましたマタイ5章の5節、柔和な人は幸いです、その人は地を相続するからですの御言葉により、あなたは変えられやすい人になりなさいのテーマでずっとメッセージを語っています。そして今日は助け主聖霊様というタイトルでお話をいたします。イエス様はおよそ30歳になって、本来自分がこの地上に生まれてきた目的、すなわち神の御国の福音を述べ伝え、すべての人の贖いとして十字架にかかり復活するという公の生涯に入られましたが、そのスタートに12人の弟子を選び3年間訓練されました。しかしイエス様と共にいる間、3年間弟子たちは本当に力がなく、悪霊に疲れた天官の子供が連れてこられても悪霊を追い出すこともできず、マタイの17章の16節のところ、イエス様が捕らえられて裁判にかけられる時は弟子たちは逃げてしまい、ペテロに至っては3度もイエス様を知らないと否定しました。兄弟姉妹、これは何も十二弟子に限ったことではありません。私たちも弱い存在です。そんな弟子たちに対してイエス様は遺言とも言える言葉を語られたのが今読んだところです。私イエス様が十字架にかかり死んでよみがえって天の父なる神様のもとに昇るのは、ね、去っていくのはあなた方にとって益プラスなのですとおっしゃいました。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。もし行けば、去っていけば私は助け主をあなた方のところへ遣わしますと仰せられました。そしてこの助け主がどのようなお方かについてでね、こう語られました。少し前の同じヨハネ14章の御穂姉妹16節を読んでください。
私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
私は去っていきますが、天の父なる神様にお願いします。そうすれば父なる神様はもう一人の別のという意味ですか、これはアロスという単語で同質の同じお方のという意味です。助け主をあなた方にお与えになります。つまりイエス様と同じお方がですね、来てくださるということです。でその助け主はいつまでもあなた方と共におられるためにです。ですね。去っていかれることはありません。はい、では御穂姉妹17節読んでください。
その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです、
はい、その助け主とは真理の御霊とここに書いてある、すなわち聖霊のことです。この世は聖霊を受け入れません。聖霊を見ることも知りもしません。しかし イエス様を救い主と信じているあなた方は聖霊を知っています。なぜなら聖霊はあなた方と共に生活され、さらにあなた方の内に住んでおられるからです。きょれしまい。イエス・キリスト様を救い主と信じている皆さんの内には今聖霊が宿っておられ、あなたの体は聖霊なる神様の宮です、神殿です。ですね、これはとっても厳粛なことですから、聖霊の宮である体を壊したり粗末に扱ったりしてはいけません。暴飲暴食ですね、気をつけましょう。この17節の中に、その方はその方はという、その方という言葉が5回も出てきま す, です、ね、つまり聖霊というのはお方なのです。私たちはこのものにですね、お方はつけません。マイク様とか言いませんですね、その人格がないからですね、マイク様とは言いませんですね。つまりですね、聖霊というのはお方、人格を持った神様であるということです。これはとっても巨大姉妹なんですね、素晴らしいことです。人格というのはですね、知性や感情や意思があるということです。また愛を持ったお方であるということです。でこの人格のことをギリシャ語でペルソナと言います。でここからパーソン、英語で人というですね、言葉が生まれました。つまり聖霊はペルソナ、人格を持った神様であるということです。このことをよく知ってください。ですから聖霊様には感情があります、意思があります、知性もあります。愛に満ち溢れたイエス様と同じお方であるということです。兄弟姉妹、聖霊は人格を持ったですね、神様ですね。ですから私は聖霊様というですね、様という言葉をつけているわけです。はい、ルカの福音書に戻り、行きます。24章を開いてくださいでは見ほしまい、24章の46節から48節までを読んでください。
こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。
はい、ここはイエス様が十字架の上で死に、墓に葬られ、三日目によみがえられた後、天に上げられる直前にですね、弟子たちに語られた言葉です。次のように聖書に書いてあります。キリストは苦しみ、十字架の苦しみを受け、三日目に死人の中から復活し、そのイエスの名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられます。あなた方はキリストの復活の証人です、と書いてあるね、あなた方はこれらキリストの十字架と復活の証人です。これからあなた方は全世界の人々にこのことを伝えなければなりません。でももう少し待ちなさい、とここにおっしゃっています。はい、で見おしまい、49節読んでください。
さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。
はい、あなた方はもうしばらく都、エルサレムのことですが、とどまっときなさい。私は天に昇って父なる神様が約束してくださったもの、つまりもう一人の助け主、聖霊を送るから、あなた方はその方が来られるまで、つまり糸高きところから天から力を、これ着せられる、力をまとうということですですね、までは都エルサレムにとどまっていなさい。この力のことをギリシャ語でドゥナミスと言います。ドゥナミス、ダイナマイトの語源ですですねまたダイナモという言葉があります。これ発電機という意味です。ここから来ています。もうすぐあなた方は発電機のような、 ダイナマイトのような力をですね、着せられます、持つのですですね、まといます、それまで待ちなさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様は弱い弱い弟子たちがこのままでは福音を伝えることができない、ゆえに上からの力を切るようにと命じられました。そしてそのことがイエス様がこのことを語られた10日後に起こるのです。ペンテコステの日ですねに起こり、それ以来弟子たちは大胆に力を帯びて、大胆に神の国の福音を述べ伝えました。使徒の働き4章に移ります。では使徒の働き4章の御星前12節13節を読んでください。
この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
聖書を開いている人、この12、13を一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。イエス様をあんな人は知らないと三度も拒んだペテロ。ここに無学なとありますが、これは文も読み書きができないという意味です。普通の人です。特別な人ではありません。しかし彼らが聖霊に満たされると一転し、別人のように大胆に神の御国の福音を述べ伝えました。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆イエス・キリストの名の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。ここにヨハネとペテロが出てきますが、このヨハネはこの後パトモス島という島に流され黙示録を書きますが、ヨハネ以外の11人の使徒は全員殉教しました。ですね、イエス様を証しした、ために殺されていくのです。ペテロに至っては死ぬ時十字架にかけられようとしましたが、彼は十字架は私にとってあまりにももったいないと言い、十字架に逆さまにかけられたという伝説があります。御礼しまい。この無学な普通の人、弟子たちの力はどこから来たのでしょうか。聖霊です。聖霊に満たされたからです。そしてこれは今日の私たちに対するメッセージでもあります。弱い私たちを助けてくださるお方、このお方が聖霊様です。聖霊様と一緒に仕事をしなさい、これが今日のテーマです。聖霊様と一緒に生活をしなさい。すべてのことに耐えて聖霊様の知恵と助けを求めなさい。教会でも会社でも家庭でも国家でもですね、クレジマ組織にはですねトップがいます。教会、まあ教会をまあ組織といえば組織、家族なんですけどもですね、組織にはトップがありですね、トップと同時に現場というのがあります。実際のですね、今イエス様は神様の御座の右に座しておられ、つまりイエス様は今トップの座におられます。そのことは第一ペテロ3章22節にこう書いてあります。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威権力を従えてとあります。神の右の座におられます。すべての宇宙の権威のトップは今イエス・キリスト様です。ね。 トップの人は何をするのでしょうか。意思決定です。こうするというのを決めることがトップの仕事ですですね。こうすると方針を決定します。でそれを受けてですね、今度は現場というのがあるのですですね。仕事の現場、工場の現場、作業の現場ですね。現場はトップの意思に従い、そのことがなるように現場の作業をいたします。兄弟姉妹、聖霊様は現場の神様なのです。覚えてください。聖霊様は現場の神様ですですね。現場の仕事をなされるのです。つまりあなたの生活の神様だということです。今ここにおられるお方です。このことを知ることは本当に幸いです。ですから現場、仕事の現場、生活の現場、教育、医療ですね、福祉の現場、皆さんが商売をしているならそのですね、商売の現場、伝道の現場で聖霊様はあなたの助けとなってくださいます。聖霊様は何のためにここに来てくださったのでしょう。あなたを助けるためです。目的はたった一つ、あなたを助けるためです。聖霊様の助けを受けなさいということです。そのために来られたのですから。そして聖霊様は宇宙を創造された全能の神様です。聖霊様はこの宇宙を創造されたお方、神に不可能ありません。何でもできる全能の神様です。無から有を起こし、死人をよみがえらせる神様です。はい、ではルカの福音書に移ります。3章を開いてください。22節ですね。じゃあ御星前読んでください。
聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
はい、ここはイエス様はおよそ30歳で公の生涯に入られましたが、30歳になるまで何一つ奇跡を行われたことはありませんが、ヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられた時、ここにあります、聖霊が鳩のような形をしてイエス様の上にとどまられました。この時からイエス様のですね、3年半の宣教がスタートしました。4章の14節を読んでください。
イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。
イエスは御霊の力を帯びてと書いてあります。兄弟姉妹、あなたが試練を受けるときですね、力を持つんです。あなたが試練を受けて砕かれたとき、御霊はより一層あなたに力強く望むようにされます。イエス様は悪魔からですね、40日間の断食の後悪魔から試練を受けられましたが、そのことによってますます力を帯びていかれました。さらにイエス様は試練によって御霊の力を帯びられ、以来イエス様は聖霊様と共に仕事をされ、多くの奇跡を行われたことは皆さんがよく知っている通りです。5つのパンと2匹の魚で5000人、4つのパンと魚で7000人、死人はですね、福音書の中で3人よみがえらせられました。実際はもっとよみがえらせられたでしょう。水の上を歩き、水をぶどう酒に変え、盲人の目を開け、足苗の人もですね、歩くようになりました。さまざまな奇跡、それはイエス様の仕事はすべて聖霊様の働きによるものです。何度も言います、聖霊様は現場の神様です。仕事の神様ですですね、生活の神様です。今日の説教のタイトルは助け主聖霊様。兄弟姉妹、毎日のあなたの生活で、仕事の現場で聖霊様に助けていただきなさいということです。私たちが弱いことはですね、もうよくよく神様はイエス様もご存知です。だから聖書は私たちに頑張りなさい、しっかりやりなさい、努力しなさいとは聖書は言っていないんです。 頼りなさい、任せなさいですね、委ねなさいが聖書の教えです。つまり聖書は人間に、私たちに自立を教えないんです。自立を教えてないんです。頼りなさい、信頼しなさい、任せなさい、信仰を教えてるんです。あくまでも徹底的に聖霊に頼って生きていきなさいというのは聖書のメッセージなんです。あなた一人で頑張って責任を取りなさいとは聖書は言わないのです。ですね。任せなさい、委ねなさい、信頼しなさいという聖書のメッセージです。聖霊様は何でもできる全能の神様ですが、驚くほどの紳士です。もう驚くほどの紳士ですから、皆さんの生活に強引にですね、無理やり入っていこうとはなさいません。皆さんが聖霊様、このことができませんから助けてくださいと明け渡した分だけ助けてくださいます。あなたが明け渡したところは聖霊が助けてくださいます。自分でやりますからと言ったら聖霊の助けはありません。聖霊は強引にはですね、あなたの生活の中に介入されないのです。ですからあなたが明け渡さなければなりません。そして明け渡した分だけ働いてくださいます。ということは全部分け渡せば全部働いてくださるということです。ですから何かを始める前に、聖霊様、今私はこれからしま、今からですね、これをします、どうか助けてくださいと一言祈ってですね、その作業に取り掛かるのです。必ず何かをする前に一言祈って助けてくださいとですね、聖霊様にその助けを求めるのです。あなたがですね、頼んだ分だけ、明け渡した分だけ助けて、助け働いてくださいます。ですから先ほど言いました、 100% 明け渡せば 100% ですね、働かない、助けて働いてくださいます。聖霊様は神様です。聖霊様の働きはいつも完璧です。聖霊様の働きを見るとき、皆様はその後で、なんと麗しい、もうなんと素晴らしい結果を見るか、どうぞこのことを生活の中でもう何度も何度も何度も体験してください。聖霊様が来られたのは、あなたを助けるために来られたのですから、どうぞ助けをいただいてください。ですね、そしてそのことを何度も何度も体験してください。はい。ヨハネの福音書16章を開きます。ここで大切なことを一つお伝えします。はい、ヨハネ16章の14節だけ、じゃあ美穂島読んでください。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
もう一度お読みいたします。御霊、聖霊は私のってイエス様のことです。聖霊はイエス様の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。繰り返します。聖霊様はいつも必ずですね、イエス様に栄光を期すように働かれます。ですから聖霊様の素晴らしい働きを見たら、御業を見たら、どうぞイエス様、あなたにすべての栄光をお返ししますと、あなたは必ずイエス様に栄光をお返ししてください。神様はご自身の一人子イエス・キリスト様を私たちに与えてくださいました。聖書には、ロマ書には、御子だけではなくすべてのものを与えると書いてあります。御子、最も大切なものを与えるならば、他のことを与えることは簡単です。しかし神様が私たち人間に絶対与えてくださらないものが一つだけあります。何でしょう？栄光です。栄光は神様のものです。だから栄光は神様にお返ししてください。イエス様の素晴らしい働き、御業を見たとき、主よ、この働きはあなたのものです。あなたからのものです。あなたに栄光をお返しします。必ず栄光をお返してください。自分がやったと栄光を自分のものにしないでください。サタンはそれをしようとしたから堕落したわけです。自分が拝まれたいと思ったからです。ですから栄光は必ずイエス様にお返ししてください。ここに書いてあるように、聖霊は イエス・キリストに栄光を期すようにいつも働かれるからです。ですから皆さんがもし音楽を奏で拍手を受けたとしたら、この拍手はイエス様あなたが受けるべきものですと、その拍手をイエス様に今度はお返しをしてください。小さな栄光でも取ったらいけません。全てお返しするのです。そうすればなおなお聖霊は今度は素晴らしく、もっと素晴らしくあなたに働いてくださいます。栄光をお返しすればお返しするほど聖霊はまだ豊かにあなたに働いてくださるということです。ですからこれはとっても大事なことですから、自分に栄光を着さないで、ね、私の実力だ、私の頑張りだ、私の功績だと思わないで、どうぞこれは全てあなたにお返しいたしますとイエス様にお返しをしてください。よろしいでしょうか。はい。兄弟姉妹、聖霊様はですね、人格を持った全能の神様です。ですね。このことの2つのバランスはとっても大事です。人格を持ったお方です。また何でもできる全能の神様です。だから人格者がですね、聖霊様はですね、人格者が求めるもの、それは何か、交わりなんです。交流したい。人格者が一番傷つくのは無視されることです。のけものにされることです。これが人格者一番傷つくんですですね。だから人格者がもあの、ね、求めるものは認めてほしい、交わってほしいということが人格者が求める一番のものです。聖霊様を認めてください。歓迎してください。交わってください。聖霊様と一緒に時間を過ごしてください。それが人格者が求めるものですから、聖霊様はそれをお求めになるのです。そして方やあなたの仕事の現場で全能の神様の働き見てをですね、働かせてくださる何でもできる全能の神様です。このバランスを2つ取ることはとっても大事です。私はですね、今聖霊様と本当にいつも親しく交わっています。私の心の内にある他の人には言えないことも全部語り、自分の問題も一つ一つ申し上げ、助けてくださるように願っています。聖霊様はどんな人よりも賢く見事に解決してくださいます。私は私のクリスチャン生活において第一に幸いであったことは、イエス・キリストの十字架によって救われたことです。これは最も幸いなことです。そしてそれと同じぐらいに幸いのことは、この麗しくですね、何よりも素晴らしいお方、聖霊様を知ったことです。このお方を知ったことが何よりも私は幸いです。私はどんな犠牲を払ってもこの聖霊様を決してですね、離れようとは思いません。どんな犠牲を払ってもですね、聖霊様と決してですね、離れようとは思いません。それほど聖霊様は知れば知るほどですね、交われば交わるほどで、なんとなんとなんと素晴らしいお方でしょうと言えるお方なのです。なぜなら聖霊様は神様ご自身だからです。今年のテーマは、兄弟姉妹、あなたは変えられやすい人になりなさい。どうかあなたのうちにおられ、あなたと共におられですね、共に生活をし、人生を共にしてくださる聖霊様をあなたの人生のパートナー、助け主として共に歩んでください。小さなことでも一つ一つ、聖霊様このことをします、どうぞ助けてくださいと小さなことでもお願いしてください。あなたが明け渡した分だけ聖霊は働かれ、あなたが全て明け渡せば、あなたの生活、人生そのものを聖霊様は支配し導いてくださる方です。この聖霊なる神様と交わって、聖霊の働きをますます体験し、私たちの神様イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと心から主を褒めたたえる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。総学者の方、どうぞお願いします。今日は助け主聖霊様について語りました。 弟子たちは弱い弱い存在です。これは弟子に限ったことではありません。私たちも同じです。それではこれではとてもイエス様のことを証明、証しできない、伝えることはできない。イエス様はよくご存知だったので、しばらく待ちなさいと、上から力を着せられますよと彼らは待ち望みました。ペンテコステの日に聖霊が下られました。その聖霊は今日も今もあなたと共におられます。あなたのうちに下ってくださいます。この聖霊様とクレシナ残りの生涯を真実に歩んでください。時間を共にすることです。人格者ですから話したいのです、交わりたいのです。真実に歩んでください。問題